山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。3月21日、今日は春分の日、祝日ですね。寒さが終わって桜が咲き始める頃です。今日は語呂合わせでカウントダウンの日と言いたいところですが、どうやらなさそうです。代わりというわけではありませんが、催眠術の日がありました。催眠術って最近あまり聞かなくなった気もしますが、どうでしょう。そして催眠術にかかった人、目覚めさせるときに3、2、1とか言ってましたね。そんな日です。でもかからなくても眠いです。今日は芥川龍之介作、桃太郎前編をお送りします。芥川龍之介作、桃太郎。昔々、大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃おい、イザナギの御事は与物平坂に8つの雷を退けるため桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実はこの木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来10000年に一度花を開き、10000年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実もまた大きいのは言うを待たないが、それよりも不思議なのは、その実はサネのあるところに美しい赤子を一人ずつおのずからはらんでいたことである。昔々、大昔、この木は山谷を覆った枝に累々と実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。10000年に一度結んだ実は10000年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきたと思うと、もう赤みのさした小さい実を一つついばみ落とした。実は雲霧の立ち上る中に、はるか下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら、人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は、深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか、それは今さら話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人、日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。桃から生まれた桃太郎は、鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように、山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。 その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想をつかしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは言うなり次第に持たせることにした。のみならず、途中の兵糧にはこれも桃太郎の注文通り、きびだんごさえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。
桃太郎さん、桃太郎さん、お腰に下げたのは何でございます？
これは日本一のきびだんごだ。
桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきびだんごと聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。
一つください、お供しましょう。
桃太郎はとっさにそろばんを取った。
一つはやられぬ、半分やろう。
犬はしばらく強情に一つくださいを繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意思に服従するばかりである。犬もとうとう探索しながら、きびだんごを半分もらう代わりに桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬のほかにもやはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながらあまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は育児のない猿をバカにする。きびだんごの感情に素早い猿はもっともらしいキジをバカにする。地震学などにも通じたキジは頭の鈍い犬をバカにする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も一通り骨の折れることではなかった。その上、猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうもきびだんごの半分くらいでは鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながらいきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たず、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使い、わざと冷ややかに言い放した。
よしよし、では友をするな。その代わり鬼ヶ島を征伐しても宝物は一つも分けてやらないぞ。
欲の深い猿は丸い目をした。
宝物？へえ、鬼ヶ島には宝物があるのですか？
あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる打ち出の小槌という宝物さえある。
ではその打ち出の小槌からいくつもまた打ち出の小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。
桃太郎はもう一度彼らを共に鬼ヶ島征伐の道を急いだ。 山秀美の心のしおり。
お知らせです。4月9日日曜日午後1時30分から県立図書館2階のメディアートホールで福山朗読教室定期朗読会第2回昭和を開催いたします。入場は無料です。また出入りも自由にしていただけます。申し込みもする必要はありませんので、フラッと遊びに来ていただければなと思っています。出演者全員もう一生懸命練習をして張り切って皆さんをお迎えしたいと思っています。ぜひぜひお待ちしています。4月9日日曜日午後1時30分からメディアートホールです。心のしおり、次回は4月4日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。